皆さんおはようございます。1月も半ばとなりまして、ここ十文字では積雪が増える時期を迎えています。毎日雪かきに追われて最も大変な時、忍耐の時と言えます。それでもこの厳しい冬を乗り越えると必ず雪解けの春が巡ってくるという希望があります。この希望があるからこそ、雪国に暮らす人たちは忍耐して頑張れるのかなと思います。私たちの人生においても、冬の厳しい時と言えるような苦しい時があります。それでも私たちには確かな希望が与えられています。神様は私たちを決して見捨てることはない、イエス様がいつも共にいてくださるという希望ですね。本当に感謝なことです。このことを忘れずに、今年もイエス様から目を離さずに歩んでまいりたいと思います。それでは、はじめに一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、日々注がれているあなたの愛と憐れみと恵みを覚えて、心から感謝いたします。このひととき、御言葉に聞いてまいります。どうぞ、御言葉を通して、私たちの心にあなたの御思いをお示しください。今週も、御言葉に励まされて、歩み出していきたいと願います。この時を、聖霊様がご支配し、最後まで恵みによって導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主、イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日はマルコの福音書3章13節から19節のところから開きました。このところにはイエス様が特別に12人の弟子たちを選び、大事な使命を授けられたことが記されています。昨年は日本で新たな総理大臣が選ばれて、アメリカでも新しい大統領が選ばれました。選ばれたリーダーの方々が国民の思いに立って、また平和を求める人であってほしいなと願います。そのように責任のある立場の人を選ぶということはとても重要なことですね。そのために多くの国や組織では選挙という方法が取られています。そうすることによって公平にふさわしい人が選ばれるという考えに基づいています。イエス様も大勢いた弟子たちの中から特別に12人の弟子たちを選びました。イエス様はどのような基準で彼らを選ばれたのでしょうか。また彼らにどんなことを期待されたのでしょう。今日はこのところから、行って実を結ぶためにと題して、神様の選びということについてご一緒に思いを巡らしたいと思います。13節から15節のところをお読みいたします。さて、イエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。ある時イエスは山に登ってそこに弟子たちを呼び寄せられました。ルカの福音書6章にも同じ出来事が記されていますが、ルカの方によりますと、この時イエスは山に行って一晩中父なる神様に祈っていたようです。イエス様は祈りの時を大切にしておられました。いつも大勢の人々がイエスの後についてきましたので、寝る間もないくらい超多忙な生活をしておられました。それでもイエスは、あえて静かなところに一人で行かれて、 父なる神様に祈る時を持っておられました。父なる神様の御心を確認しておられたと思います。私たちも忙しい時にこそ祈ることを忘れないようにしたいと思います。この時もイエスは一人山に登って一晩中祈っておられました。どうやら特別な祈りを捧げておられたようです。そして夜明けになってイエスは弟子たちを身元に呼び寄せます。その頃おそらく何百人という弟子たちがイエスに従っていたと思われます。イエスはその中から特別に12人をお選びになって使徒と名付けられました。使徒とは使命を帯びて使わされたものという意味です。イエス様が特別な使命を与えて使わすために12人の弟子たちを選びました。12というのはイスラエルの12部族と関係があるようです。イスラエルの全部族を代表としての弟子たちという意味合いもあるのかもしれません。一晩祈っていたのはこのためだったんですね。この12人を選ぶために真剣に祈り、そして決められたということです。彼らは祈られて選ばれたえりすぐりの12人でした。ではこの12弟子たちにはどんな使命が与えられたでしょうか。14節に使徒たちを任命した目的が記されています。彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためとあります。イエスが彼らと一緒に生活をし、彼らを教え訓練して、まちまちに使わして福音を述べ伝えさせるためにということです。使わされた彼らはイエスのことやイエスの教え、福音、良い知らせを人々に伝え、悪霊を追い出すこと、つまり人々を助けることですね。そのような働きが期待されていました。ではその選ばれた12人はどのような者たちだったでしょうか。次に彼らの顔ぶれを見ていきたいと思います。普通ならイエス様が一晩祈って選ばれたえりすぐりの12人ですから、さぞかし立派な、誰からも素晴らしいと認められるような、尊敬されるような人たちだろうと想像されると思います。果たしてそうでしょうか。16節から19節のところを読みします。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペトロという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。さらにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。こういう顔ぶれでした。この中には皆さんがよくご存知の名前もあると思います。例えば、ペテロとアンデレ、ヤコブとヨハネ、彼らはガリレアの漁師たちでした。イエスに呼ばれて網を置いてイエスについてきた者たちです。その中でペテロはちょっと思い込みの激しいところがあるような直情的な人でした。彼は後にイエスを知らないと三度否んでしまいます。ヤコブとヨハネはイエスからボアネルゲ、雷の子と呼ばれました。彼らはそれほど気性が激しかったようです。それからマタイですね。彼の名は2章の14節にレビという名前で出ていました。彼は主税人でした。ローマのために税金を徴収する仕事ですね。他の主税人たちがしていたように、 彼も私腹を肥やしていたようです。職業柄、人々から罪人と呼ばれるような人でした。そんな彼にもイエスは私についてきなさいと声をかけて、彼はイエスに従うようになりました。また、トマスという人もいます。彼はイエスがよみがえられた後、他の弟子たちがイエスにお会いしたと話していたときに、私はその手に釘の跡を見て指を入れ、その脇腹に手を入れてみなければ決して信じないと言って、信じようとはしませんでした。また、18節に、熱心党のシモンという人が出てきます。彼は愛国主義者で、イスラエルをローマの支配から解放することを強く願っていました。ローマ政府から目をつけられるような、ちょっと過激な人物だったようです。そして最後に、イスカリオテのユダが出てきます。彼はイエスを銀貨30枚で祭司長たちに売り渡すことになります。ユダの裏切りによってイエスは捕らえられて十字架につけられることになりました。いかがでしょうか？えりすぐりの12人にしては、あまりにもありふれた普通の人たちでした。むしろかなり個性的な人たちのようにも思えます。当時、人々から尊敬されていたのは、神の教えを忠実に守っていた律法学者とかパリサイ人、また神殿で神に仕えていた祭司たちでした。でも、そうした人たちは12人の中には一人も含まれていないんですね。むしろ、田舎の普通の漁師であり、罪人と呼ばれていたような人であり、人間的な弱さを抱えた人たちでありました。普通、人間的な基準で考えれば、こういう人たちは選ばれないのかなと思います。なんでこの人がと思えるような人たちです。イエス様はどうして彼らを選んだのでしょうか。ここで神様の選びということについて少し考えてみたいと思います。神様の選びということは、神様がある人を何かに選ぶということを意味しています。一番大きなことは、神様がある人を救いに選ぶことです。ある人がイエス・キリストを信じてクリスチャンになったとします。それは実は神様がその人をあらかじめ救いに選んでくださっていたのだと聖書は伝えています。例えばエペソ1章4節には、すなわち神は世界のもとへが据えられる前からこの方にあって私たちを選びとあります。なんとこの世界が作られる前から私たちのことを救いに選んでくださっていたというんです。なんということだろうかと思いますね。私たちがイエス様を選んだのではないということです。先に神様がその人を選んでくださったので、その人はイエス様を信じるようにされてクリスチャンとなったというんですね。それでは、神様はどのように人を選ばれるのでしょうか。どんな基準で選ばれるのでしょう。どうしてあの12人が選ばれたのか。どうして自分がクリスチャンになったのか。本当に不思議に思います。はっきり言えることは、私たちはその理由を完全に知ることはできないということです。誰が救いに選ばれるかとかは人には知らされていませんし、知る必要もないことだと思います。しかし、神様の選びについて聖書に示されていることもいくつかあります。二つほどご紹介したいと思います。一つ目のことは、ただ御心のままに愛を持って って選ばれるということです。ただ、御心のままに愛を持って選ばれるということ。エペソの一章の五節をお読みいたします。神は御心の良しとするところに従って、私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。神様は御心によって愛を持って選ばれたというんですね。十二弟子の中にはイエスを裏切ることになるイスカリオテのユダもいました。どうしてユダが使徒に選ばれたのか、私たちには計り知ることはできません。それは神様のみが知ることです。でも、そのユダのこともイエス様は愛しておられました。それは間違いのないことです。私たちも決して立派なものではありません。むしろ賭けだらけのものです。それでも神様は、そんな私たちのことをもこよなく愛しておられます。そして私たちをご自分の子とするためにイエス様を信じる心を与えてくださいました。神様の選びは私たちへの深い愛と憐れみから出ているということを感謝を持って覚えたいと思います。もう一つのことは、取るに足りない小さなものを選ばれるということです。取るに足りない小さなものを選ばれるということ。コリント人への手紙第一の一章二十八節をお読みします。あるものをないものとするために、この世の取るに足りないものや見下されているもの、すなわち無に等しいものを神は選ばれたのです。神様は、この世の権力者だからとか、能力のある人だからとか、立派な行いをしているからとか、そのような理由で選ぶことはなさいません。むしろ、取るに足りないものや見下されているものを選ばれるとあります。27節には、この世の弱いものを選ばれたとあります。これは、自分がいかに罪深くて弱いものであるかを自覚している人のことを言っているのかなと思います。権力者であっても、能力のある人であってもですね。そうしますと、12人が使徒として選ばれた理由もわかるような気がします。彼らは皆、自分の弱さを自覚させられました。例えば、ペテロは、たとえ皆があなたにつまずいても、私は決してつまずきませんと断言したその夜に、イエスが予告された通り、三度イエスを知らないと言ってしまいます。自分の弱さを嫌というほど思い知らされました。彼らは本当に弱い者たちでした。私たちにもそんな弱さがあるのではないでしょうか。そんな私たちをも、神様は愛してくださり、救いへと選んでくださいました。このことを覚えて、感謝をお捧げしたいと思います。そして、私たちも、神様の前には何も誇れるものはない、本当に弱く小さなものであるということを忘れないでいたいと思います。さて、最後に、神様が救いに選んでくださった私たちに期待されていることについて考えてみたいと思います。イエス様が十二使徒を選ばれたのは、彼らを育てて福音の使者として使わすためでした。そのように私たち一人一人にも神様が期待されていることがあると思います。それはどんなことでしょうか？ここで今週の御言葉に目を留めたいと思います。ヨハネの福音書15章16節をお読みします。あなた方が 私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それは、あなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。また、あなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。これは、イエスが最後の晩餐の席で弟子たちに語られた言葉です。イエスが私たちを選ばれたのは、私たちが行って実を結ぶため、そしてその実が残るようになるためだと言われました。このところからわかることは、私たちが出て行ってそこで実を結ぶことが期待されているということです。出て行くとは、イエス様につながりながら世に出て行くことと言えると思います。と言っても、別にどこか遠くに行く必要はありません。普段の生活の場に出て行くということです。例えば、まず家庭があります。私たちは毎日家族と一緒に暮らしているわけですね。その家族はまだイエス様のことを知らないかもしれません。自分だけが家族の中でたった一人のクリスチャンという方もおられると思います。それでもイエス様は先に救われた私たちを私たちの家族に使わしておられるということです。私たちはイエス様につながりながら家族を愛し家族に仕えていると言えるのではないでしょうか。その家庭の場で私たちがクリスチャンとしてキリストの愛を表すことが期待されていると思います。福音を伝える以前に愛を持って家族に仕えることが何よりも大切なことであり、イエス様が望んでおられることだと思います。また、私たちの働いている職場があります。私たちがキリスト者として世の中で働くこともイエス様が期待しておられることです。職場の同僚の方々や仕事を通して出会う人たちもいるでしょう。そうした人たちに私たちの普段の姿を通してキリストの香りを放つことができたらいいのではないでしょうか。だからといってクリスチャンらしくしなければとか悪く思われないようにとか気張る必要は全くないと思います。イエス様のお姿を思い浮かべながら自分らしく自然体で周りの人たちに関わっていけばいいのかなと思います。こんな時イエス様ならどうされるだろうかと考えるといいと思いますね。また私たちの住んでいる地域のご近所さんとのお付き合いもあると思います。私もですね、牧師館の近所の方々と良いお付き合いをさせていただいています。お野菜をいただいたりお返しをしたりということもあります。特にこの冬の時期はよく雪かきに外に出て挨拶を交わす機会が増えますね。それもいいことだなぁと感じています。そのように私たちは世に出て行って周りの人々に愛を表し良い関係を築くことをイエス様は期待されているのではないでしょうか。それが実を結ぶということでもあると思います。私たちはこうして日曜日ごとに教会に集って礼拝をお捧げしていますが、この礼拝の時だけが信仰生活なのではありません。確かに毎週教会に行って礼拝を守ることは素晴らしい恵みではありますが、それだけで満足して私は立派に信仰生活を送っていると考えるとしたらちょっと違うと思います。むしろ礼拝は御言葉に励まされてこの場から 一週間の生活の場に使わされる時と言えるのではないでしょうか。イエス様が私たちを、今週もそれぞれの場に出て行って実を結んできなさいと励ましておられるように思います。今回この箇所から行って実を結ぶということを考えていまして、十文字教会の設立者であるクレイグ宣教師のことを思い浮かべました。クレイグ先生はまさに出て行って実を結び、その実を残した人だなと思います。戦前から遠いアメリカの地からなぜかこの雪深い十文字の地に来られて、忍耐強く福音宣教の働きを続けてくださいました。日米関係が悪くなって先生は一旦帰国されましたが、戦後再びこの地に戻ってきてくださいました。最近ある方からクレイグ先生が自分を送り出してくれたアメリカの教会に宛てて書いたレポート文を翻訳したものをいただきました。私もそういうものがあるとは知らなかったのですが、それをいただいて読んでみたんですね。そこには日記風にこの地でなされている神様の御業が丁寧に綴られていました。例えば、今日 A さんがイエス様を信じましたとか、 B さんはこんな必要があります、ぜひ B さんのために祈ってください、そしてこれこれのものを送ってくださいとかですね、送り出してくれている教会の方々に報告をして祈りの要請と具体的な支援をお願いしていました。熱い思いを持って一人一人の魂の救いを願って祈り、関わっておられたのだなぁと改めて先生の思いを知ることができました。先生はこの地の人々を深く愛しておられました。そのクレイグ先生の働きによって今の十文字教会と子羊幼稚園があります。そのレポートにも先生の教会と一緒に幼稚園を始めたいという思いが記されていました。その実は見事に結ばれて現在につながっています。私たちはその先生のスピリットをしっかりと受け止めていきたいと思います。十文字教会と子羊はこれからも一つとなってこの地域の人々に関わり使えながらイエス様の愛を伝えていければいいなと願っています。今日はイエス様が12人の弟子たちを選ばれたところから、神様の選びと神様が私たちに期待されていることについて思いを巡らしました。イエス様は私たちが行って実を結ぶことを期待しておられます。私たちが今使わされているところ、家庭や職場や地域において、自分にとって実を結ぶとはどういうことなのか祈り求めて参りたいと思います。そして周りの人々に愛を持って関わり仕えて参りましょう。それではお祈りをいたします。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を選び、あなた方を任命しました。それはあなた方が実を結び、その実が残るようになるため。恵み深い愛する天のお父様、御言葉の恵みを感謝いたします。イエス様があの十二弟子を選ばれたように、あなたは私たちのことも世界のもといが据えられる前から救いへと選び、あなたの子供としてくださったことを覚えて感謝いたします。私たちが救われるのは、私たちの行いや能力によるのではありません。ただ、御心のままに深い愛によって選んでくださいました。私たちはあなたの前にあって、本当に弱く小さな賭けだらけのものです。 そのことを忘れることなく、感謝を持ってイエス様に従い続けるものとしてください。また、あなたは行って実を結ぶようにと私たちを家庭や職場や地域に使わしてくださっています。そのところで自分らしく自然体で周りの人々に関わり、イエス様から受けた愛を表していけるように、どうぞ助け励ましてください。今週もお一人お一人の上にあなたの守りと恵みが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。